イランカラプテ地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは10月16日付北海道新聞より、アイヌ語授業ゲームで一緒に。ビラトリ町内で開かれた国際先住民族フォーラムの参加者たちが二豚に小学校を訪れ、同校のアイヌ語学習を見学した。フォーラムは9月24日から28日に開催され、6カ国の先住民族や研究者ら約50人が参加。同小学校ではアイヌ語を学ぶ授業を年間10時間設けており、参加者たちは9月25日に訪問した。児童たちは緊張した表情を見せながらも、アイヌ語の歌2曲を一生懸命披露し、参加者から大きな拍手が送られた。その後、本年度の授業で継続的に学んできたジュヒー・アットゥシについてのカードゲームを参加者たちと一緒に行った。ニュージーランドから来たマオリ族のテ・ラウヒティロア・ボッシュさんは、子どもたちがアイヌ文化を学ぶ姿が美しい。このような取り組みを続けてほしいと話した。本日2つ目のニュースは、10月18日付北海道新聞より、東大アイヌ遺骨収集謝罪、返還対応チーム設置。東京大学は10月17日、アイヌ民族など先住民族の遺骨を研究目的で収集・保管してきたことについて、事実を厳粛に受け止め、真摯に反省し、心よりお詫びする、とする謝罪文を同大学のホームページ上で初めて公表した。副学長を座長とした専門チームを設置し、遺骨の資料調査に加え、返還に向けた対応方針を策定する。東京大学は、研究の一環として、国内外の先住民族の遺骨を収集・保管した事実を認めた上で、先住民族の方々のご意向に十分配慮することなく行われたものが含まれ、尊厳を深く傷つけることになったと陳謝した。同大学によると、大学が保管していたアイヌ民族の遺骨は201体と、1体と特定できない遺骨6箱、このうち31体と4箱が地域に返還された。文部科学省によると、163体もしくは箱は、胆振管内白老町のアイヌ文化復興拠点民族共生象徴空間ウポポイ慰霊施設にあり、9体は返還を検討中で、同大学で保管中という。専門チームは、林香織理事副学長を座長に、保有する遺骨情報の整理や遺族らへの返還方針策定などを行う。同大学は、調査経過は適宜発表するとしている。同大学は7月、小樽市のアイヌ民族らで作る団体に遺骨を返還する際、担当職員が初めて謝罪の意を表明していた。遺骨収集をめぐっては、札幌医科大も2019年に謝罪を表明している。本日3つ目のニュースは、10月22日付北海道新聞日高版より、伝統漁具使って鮭の捕獲体験、ビラトリアシリチェプノミ。鮭を迎えるアイヌ民族の伝統的な儀式アシリチェプノミが、ビラトリ町二豚にのお札沢で行われ、参加者が伝統漁具を使った鮭の捕獲を体験した。ビラトリ町などが主催。16回目の今年は10月4日に行われ、町内外から約60人が参加した。儀式では厳粛な雰囲気の中、民族衣装に身を包んだ地元の人たちが、鮭を迎えたことを神々に感謝し、祝詞を捧げた。続く体験会では、生けす状に囲った沢の一角に、鮭30匹が放たれ、参加者がマレップと呼ばれる柄の長い漁具などを使って捕獲にチャレンジ。成功するたびに歓声が上がり、自然と共生したアイヌ民族の歴史と文化への理解を深めていた。本日4つ目のニュースは、11月3日付北海道新聞より、秋の叙勲で瑞宝炭鉱賞に叙された高野茂弘さんをご紹介します。アイヌ民具と50年、伝統をつなぐ。 50年以上にわたり日高管内ビラトリ町の二豚に地区で板、お盆やトゥキ、杯など多数のアイヌ民族の民具を手掛けてきた。二豚にの人の温かさと文化に魅了されたと微笑む。東京都日野市生まれ、22歳の夏にヒッチハイクで偶然二豚にたどり着いた。資料館の展示や精巧な民具を作る地元民の姿を見て自分もやりたいと志した。地元アイヌ工芸家の故貝沢守幸さんに弟子入りして約5年間技術を磨き、見習いなのにいきなり売り物を作らされたと笑う。1980年に独立し民芸店高野民芸を創業、文化に敬意を払いながら多くの作品を生み出した。伝統をつないでいくことはとても大事。この受賞が今頑張っている若い工芸家の励みになればと語った。本日最後のニュースは11月8日付北海道新聞より、民族の権利回復国連で訴え、浦河在住のアイヌ民族八重樫さん。浦河町在住のアイヌ民族八重樫幸人さんは今年スイス・ジュネーブで開かれた国連先住民族の権利に関する専門家機構 EMRIP MLIP の会議に3年連続で参加した。日本の現状を伝え権利回復を訴えるだけではなく、それぞれ白老と浦河で国際会議で関係を深めたカンボジアの先住民族を招いて講演してもらう予定だ。MLIP は国連の組織改革に伴い2007年に設立された機関で、国連人権理事会の補助機関という位置づけ。世界7地域から選出された7人の先住民族出身の委員で構成され、各国の同意を受けて先住民族の権利実現のために助言などをすることができる。毎年7月ごろスイス・ジュネーブで開かれる会議では、各国の代表と同じ議場で先住民族が声明を読み上げることができる。声明は MLIP がまとめる報告書を通して国連人権理事会に届き、各国への勧告や報告書に反映される可能性がある。八重樫さんは2023年十勝管内浦幌町の民族団体ラポロアイヌネーション代表だった故佐島正樹さん、ビラトリ町出身でアイヌ文化普及に取り組む関根真也さんと初参加した。その際、日本では公教育の場でアイヌ語を学ぶ機会などが十分確保されていないことを念頭に、日本政府は先住民族が民族教育を受ける権利を保障していないとする声明を読み上げた。野宿してまで来る先住民族もいた。国際社会でそれぞれの現状を発言することに意味があると徐々に分かっていった。八重樫さんはそう振り返る。ただ声明を読み上げることができるかは会議の状況次第で運に左右される面も。八重樫さんは2024年も参加したが、声明の機会に恵まれずひどく落胆した。一方、世界の先住民族とつながることができるのも MLIP に参加する意義の一つだ。昨年の反省を踏まえて臨んだ今年は、どうやって民族間で共闘するかをテーマにカンファレンスを開催した。結果的に10人以上が参加し、ロシアなどの先住民族と知り合うことができた。加えて以前出会ったカンボジアの先住民族ブノン族のサム・アット・ラチャナさんとも再会、来日してもらうことになった。ラチャナさんらを招き、本日11月9日午前9時からは白老町島フクロウの家を、明日10日午後6時半からは浦河町総合文化会館を会場に、いずれも入場無料、申し込み不要で、カンボジアの現状や国連での活動について講演してもらう予定だ。MLIPの会議に過去3回参加し、八重樫さんは、日本政府は外圧に弱く、国際世論に現状を訴えることは有効な武器、と痛感したという。個人の経験で終わらせるのではなく、 民族の戦いのために国連で活動する意味を多くの同胞に伝えたいと話していた。以上が今日のニュースですが、四郎さんコメントをお願いします。
はい、高野重弘さんがですね、
はい、
瑞宝炭鉱賞を受賞されたという記事で、誠におめでとうございます。これは誇るべきことだと思います。
はい、地域の誇りですね。ありがとうございました。以上で地域のニュースのコーナーを終わります。担当は仙石ゆう子でした。